ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年10月1日拉致被害者を支援する川崎市民の集いが開催されました。本日は主催者である福田川崎市長のご挨拶についてお聞きください。
皆さんこんにちは。今日は拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いにこのように多くの皆様にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。毎年言っていることでありますけれども、残念ながら今年もこの会を開かなければならないという事態であります。毎年毎年この会をしっかりめぐみさんはじめですね、拉致被害に遭っている人たちを日本に取り戻して、そしてこの会をしなくてもいいような環境にするということが何よりも大事ということを訴えて続けておりますけれども、しかし残念ながら今年も開催せざるを得ないような状況になってしまっているのは本当に遺憾なことであります。で、決してこの風化させてもいけないし、さらに政府をしっかりと後押しし、そして国際社会にもしっかりと訴えていくということがこれからも大事であります。北朝鮮のミサイル問題等々でこの騒がせておりますけれども、しかしこの拉致問題というふうなのは明確な人権侵害で、国際社会にもしっかりと訴えていかなくちゃいけないというふうに思います。トランプ大統領が先日国連の総会の場所でですね、アメリカ大統領として初めてこの日本人の13歳の少女が拉致されたんだということを言ったということは大変意義深いことだというふうに思いますが、しかしこれからも今日は大変お忙しい中、長澤大臣政務官がお見えでございますけれども、日本政府をしっかりと後押ししていくためにもですね、川崎市民の皆さんにこの拉致の問題というものをしっかりと啓発、そして意識を高めていく活動というのをずっとやっていかなければならないというふうに思います。今日も川崎市の人権擁護推進協議会の皆さんや、あるいは朝顔の会の田島代表をはじめですね、日頃から横田ご夫妻を支えておられ、また毎年この会もですね、大変なサポートをいただいておりますことにも改めて感謝申し上げたいと思います。川崎市としても横田夫妻のメッセージをですね、市内各所で映像を流したり、あるいは区役所で流したりということもやっておりますし、また写真展なども各とにかく人のいる目につくところで写真展をやっていこうということで、これまでも取り組んできましたが、これからも一層力を入れて取り組んでまいりたいというふうに思います。そのまた決意の日にしたいというふうに思っています。今日は楽しい音楽のですね、南こうせつさんも来ていただいてということで楽しみにされている方たくさんいらっしゃると思いますが、ぜひ今日ここでですね、 横田ご夫妻のメッセージを含めてこの拉致に対するこの私たちの思いというものを市民の皆さんに皆さんがですね先頭に立って広げていただくというそういう機会にまたしていただければ大変ありがたいというふうに思います。冒頭主催者としてのご挨拶にさせていただきたいと思います。本日は皆様ご参加いただきまして誠にありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。10月23日韓国専門家と中国専門家の見方について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
10月16日と10月18日の両日、日本を訪れた韓国の専門家と、中国の専門家と、意見交換を行いました。その中で、中国側韓国側の、意見が一致しているという点が一つ印象的であったのは、今後の北朝鮮の核問題への取り組み方ということになりますが、当然のことながら我々は全て北朝鮮の非核化を望んでおりますし、必ず非核化を実現するという非常に強い意思を持っている。それは中国も韓国も全く一緒だということになりますが、しかし北朝鮮を非核化するという行為は非常にやはり時間がかかるということにもなります。したがってまず最初に我々が行うべき取り組むべきは凍結、北朝鮮の核活動の凍結であると、その点で中国の専門家、韓国の専門家は全く意見が一致していたという印象を持ちました。中韓両国の専門家の現状に対する評価ということになりますと、北朝鮮は現在核兵器の小型化には成功したと、したがって韓国と日本は北朝鮮の核ミサイルの射程内にすでに入っていると考えなければいけないと、さらに北朝鮮はアメリカ本土を攻撃できるような大陸間弾道ミサイル ICBM を、早ければ1年以内にも手にする可能性というものがあるんだと、そういう現状認識というものが中国にも韓国にもあるということになると思いますが、したがってそういう認識から出てきますのはやはり北朝鮮の核開発計画というものを中止させると、 ICBM の北朝鮮が手にすることを防ぐということになろうかと思います。そのために凍結をまず北朝鮮に受け入れさせということが重要なわけでありますが、その方法ということについては、中国と韓国の見方には差があるのではないかという感じがいたしましたが、韓国の専門家はやはり圧力が極めて重要である、より強い圧力を北朝鮮にかけて北朝鮮が核活動の凍結を受け入れるように、そう誘導していくということが重要で、そのためには中国のさらなる努力、中国のより強い圧力というものが必要になるという、そういう考え方であったかと思います。他方中国の専門家は北朝鮮に凍結を受け入れさせるとそういう場合にはですね、アメリカ韓国両国もですね、米韓の合同軍事演習というものを中止するあるいは延期するという、そういう措置を取るべきではないかと、これは中国提案でありますが、それを改めて強調をいたしました。仮に北朝鮮が凍結を受け入れるということになれば、 6者会合が再開されると、まあ、そして6者会合の中で合意された 9.19 共同声明の履行あるいは実行というものが実際行われることになると、まあ、この点では中国も韓国も同じ意見であったかというふうに思います。中国の専門家は現在中国が国連安保理の決議に基づいて北朝鮮に対する経済制裁を非常に積極的に行っていると、非常に強い制裁をかけているということを強調をいたしました。まあ、特にその理由ということの一つとして、近年、まあ、最近中国は国連における役割を拡大して、まあ、より多くの責任を分担するという、まあ、そういう姿勢を中国は取ってきていると。まあ、したがって国連の今回の安全保障理事会の決議に基づく対北朝鮮経済制裁というものを積極的に行うということは、まあ、そうした中国の国連での役割ということになると、まあ、そういう説明をいたしておりました。まあ、一方韓国の専門家は中国の現在の姿勢についてどう評価するかということになると、まあ、前よりも制裁に対して積極的になっているかもしれないけれどもまだ不足していると、より大きな圧力を北朝鮮に対してかけるべきだと、まあ、そういう意見を韓国が持っていると言っていいかと思います。現在北朝鮮が示唆している太平洋上での水爆の、まあ、大気圏内実験あるいは ICBM の発射実験と、まあ、こういうことについてはもちろん中国の専門家も韓国の専門家も反対であると、それが中韓両国の姿勢であるということを当然強調いたしましたし、もし北朝鮮がそういう挑発行為をさらに行えばですね、北朝鮮をより孤立させなければいけない、国際社会からより孤立させなければいけないという点でも中韓両国の考え方というのはおそらく一致しているという印象を持ちました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は2001年に発表された稲葉明で恵みをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。稲葉明で恵みをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は4月23日に都内で行われた国民大集会の中から拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの発言をお送りします。1977年11月15日新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
今日はたくさんの方がお集まりくださりありがとうございます。今までいろいろ皆様方の話を伺い、そして安倍総理をはじめ議連の先生方、そしていろんな知事さん市長さん議員の方々、 本当にたくさんの方々が支えてくださいまして、本当にもう考えられないほどの大きなうねりとなって今世界中を巻き込んで北朝鮮の姿がもうはっきりとした形で世界中に現れてきました。そのような恐ろしいところにまだ囚われたままで帰ってこられない、これは最優先としてっていう言葉はもう当然のことであって、本当にこれは隣国の一つの国家がその指導者が指令を出して、そして工作員をたくさん送り込んで、そしてたくさんの若者を連れてきなさいと命令を出したのが、めぐみたちがいなくなった前の年だということを聞いております。それから次々とたくさんの人たちが連れ去られて、今なお5人の方たちの家族以外はまだどこにいるのか影さえも見えない、いろいろな情報とか噂とか変な本とか、私たちはもうびっくりするようなことが書かれているものとかいろいろありますけれども、そんなことには私たちは全然めげておりませんし、そしてこれはやはりさっきも松田様がおっしゃいましたように、本当に国家の問題であって、たまたま私たちの子どもたちが特定失踪者の方もそうですけど、たまたまそこで遭遇したのかどうしたのかこれは分かりませんけれども、捕まえられて連れていかれたままあちらで教育されて、そして向こうの国のために働かされているような人生に変えられてしまっているということなんです。それがどの方のお子さんだったかということは本当にその時瞬間で違ってたかもしれないっていう国家の中の大きな屈辱的な問題なんです。だからこれは国家犯罪をされたままで何にもできない40年間、それは本当に国家の恥だと私は思います。絶対にこれは誰がなってもいけないことであって、そしてこれをこのままに残しておいた時に、解決ができなかった時に、あやっぱり日本は何にもできないねっていうことを向こうにイメージづける、強がらせるだけのことに終わってしまえば、これから先のまた次の世代の子どもたち、次の子どもたちがどういう形でまたどういう目に遭うかわからないような甘さを残したままでこの国が流れていくのではないのかなと、私はもうめぐみちゃんのこともかわいそうですけれども、もうその時期は過ぎました。本当に悔しくて、本当にこの国家がもう今またあんなようなことをやっておりますから、もう誰もがもう分かっていることで、今後はこれをどのような形でもうよほどいい知恵を出し合って、そしてあんまりにも暴発が起きたりいろんなことがな、まあ、できたらならないようにしながら良い説得ができれば、世界中が声を出して、そしてそちらももっと世界に出てきてください、あなたも出てきてください、世界中の総理大臣と同じようにあなたも出てきてみんなと仲良く話しませんかという形でですね、そして本当のことが話し合えるような状況になりませんかという良いメッセージも出していただいて、聞くかどうかそれはやってみなければ分かりませんので、いろんな方法で力全力を投球して国家の恥をもう絶対さらけ出せないように頑張っていただきたいと思います。それまでどうぞ子どもたち全部があちらの国で本当に天の意思で守られるように私は祈っております。どうぞよろしくお願いいたします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。